清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は創造大保健医療学部理学療法学科の学科長清水和彦先生に聞きます。
今私清水先生、ここ研究室ですか？
はい。
これ何階になりますかね、創造大の？
5階の部分ですね。
ど眺めいいですね。
はい
羨ましいですよ。
10年間いるので、はい、あんまりもう慣れてしまいましたけども、この裏側の豊川というのがすごく好きなんですね。
さすがリバーサイドキャンパス創造大学だけあって、
で本当はね、うん、一番最初に着任した時には、うん、ここにカヌーを浮かべたかったんです
先生がですか？
はい、当時カナディアンとカヤック1手ずつ持ってたので、
はい、先生アウトドア派なんですね、は
い、ところが学科長できてね、最初から遊んじゃうと問題があるだろうということで結局は浮かべずじまいで、
いまだに夢かなってない。
まだですね、もうじき学科長辞めることになれば、
そしたら浮かべてやろうかな。
いや、そうですね
いやいや先生、まだまだきっと学生が許してくれないと思いますよ。
いえいえ。
でも本当にね、あの豊川が上流下流も見渡すって、今ちょうど内川の私もね、
はい、
渡ってるところも見えましたし、あと新東名も見えますよ、山の向こうに。
そうですね。
それから豊川の町方面から奥三河の方まで見ることができるって、本当絶景ですね。
はい、
そんな先生の研究室ですね、あの壁際に木の本棚が設置されていて、なんか難しそうな本がいっぱいバーって入っているんですけれども、あの先生、理学療法学ってどんな学問なんですか？
皆さん知ってらっしゃるとしたら、あのリハビリという言葉がありますでしょ、うん、
はい、
でそのリハビリの、一つの職域だと思っていただければいいんですけども、うん、そこに理学療法という人もいますし、作業療法士という人もいますし、言語聴覚療法士というあの方もいるんですね、うん、であと、まあ、技師装具士というのもいるんですが、要はリハビリテーションというのはいろんな専門家がより集まって一人の患者さんをきちんとこうケアしていこうという集団なのね。でその集団の中には、お医者さんが中心になって、リハドクター、それから看護師さんも中心にいらっしゃるんだけど、主にね、あの分担してるんです。例えば言語聴覚っていうと喋る機能、あるいは食事をする時の機能とか、あるいは耳で聞こえるとかね。で作業療法っていうと手作業とかっていうようにして、手のことをきちんとやって自分で食事を取るようにしましょうとか、服を着たり脱いだりとかっていう動作をスムースにしましょうとかね。それからもう一つはアクティビティというか、日常のこう活動性を高めるということで、まあ、リハビリ体操をやったり、まあ、そういった集団の作業療法なのね。でさて理学療法は何かっていうと、そういうことができるように全体の運動自体を、動きがスムースにできるようにしてあげるっていう仕事なんです。
なるほど、
ね、はい。でよく間違えられるのは、鍼灸マッサージとどこが違うのっていうのと、
鍼灸師さ
んね、うん、あとは柔道整復師さん、
うん、
それからマッサージ師さんでどこが違うのっていうことですけども、まあ、大きくは変わらないです。
あ、そうなんですね。
大きくは変わらないんです。ただ僕たちは針を打ったりすることができないから、鍼灸さんとはちょっと違うとね、そういうことがあるんですけども、そういう似たような領域で、ただし医学をベースにしてきちんとね、そこからエビデンスをもらったものを、エビデンスって証拠ですね、証拠のある治療をきちんとやっていこうという集団が理学療法という、そういった集団になります。
理学療法士という資格がある、
はい、
この国家試験、
そうです、はい、
資格を取るために創造大学にこういった学部があって、はい、でこの学科で皆さんがその理学療法士の資格を取るために日々勉強している人、
いや勉強してるかどうかも、ね、させてるはずなんです。
いや、ね、もちろんあの座学があったり実習があったりっていうのもあるんですよね、
はい、
ただあのリハビリっていうと、うん、最近になってやっとこう高齢社会って言われるようになってきて、うん、でリハビリっていうものがよく言われるようになってきたと思うんですけれども、
はい、
先生はその昔からまだ先 生になったばかりの頃というか、こういったあの学問の道に進んだ頃から理学療法のことはずっと学んでらっしゃるんですか？
いや、それは違いますね。というのはあの僕自身は4年生の大学を出てからですね、2年近く、いわゆるサラリーマンというかそういうことをやってます。
会社員ですか？
はい。でそこでやってたんですけども、僕自身がこう営業活動だとかあまりうまくできない、ことがあってですね、で、まあ、病院を回ってたりもしたんですけれども、そういう時にお医者さんと打ち合わせをする前にね、椅子に腰掛けてたんですね、うん、でその横っちょにたまたま整形外科の横っちょに理学療法士っていうかそういう人たちが勤めてたんです、うん、でそれを見ていて、あーなんか面白そうだなって、まあ、大学時代は僕どちらかというとほとんど座学っていうか座って勉強するよりは、アーチェリー部に入ってたんですね、うん、で弓ばっかり打ってたので4年間ほとんどこう学校に行ってないに近いんです。
そうなんですか？
で授業出ると友達がっていうか部員たちがですね、うん、手招きするんですよ、うん、何をするかとメンツが足りない、麻雀のね、
あ、はい、
そっちに行って
これですね、
はい、まあ、そういうことをしながら当時だったらそれでも卒業できたんですけども、うん、実はその社会に入っていって、まあ、自分がこうこのままやっていけるだろうな、流れていくんだろうなっていう気持ちと、なんか自信を持ってやることができないかっていうのと、何か確実にこう相手にできることが返ってくるっていうような、そういった何かものが欲しくなっちゃったんでしょうね。
学んだことしたことに対するレスポンスが確実に欲しくなった、
はい、
でこの理学療法という道を目指されたのは、そこいくつぐらいの時ですか？
それは24か5かな。
あ、でも結構若いうちに方向転換をされたわけなんですね、
はい、で卒業したのが29ですから、うん、3年間の専門課程でね、
また学び直すわけですよね、
はい、
ちょっとでも勇気がいりませんでした？それは、
勇気というよりは、あの父親母親から資金面の援助は受けられないっていうのは当然ありましたでしょ。
知らないからねって言われちゃったっていう。そうそうそうそう。
ですから新聞配達しながらね、で1年目で、新聞配達をして、2年目は東京都からあの奨学金が出てたので、うん、まあ、それをあのいただいて寮に入って、まあ、その学校ってすごく良かったんです、うん、学費はほぼゼロに近い。
へ、なんでですか？
あの都立ですから。で当時は理学療法士、作業療法士っていうのがどうしても育てなきゃいけない、
これからだ、
これからだ、で学校ができてまだ東京都大10年目10回生なんですね、 僕自身が。もう一つあの清瀬に国立の病院が養成校があるんですけども、そちらはもうちょっと長い15、6年だったんですね。まだ年間に一クラス20人しか育てないとか、全国でも100人いるかいないかというそういったところから少し間口が広がる頃なんですね。
これからこれからっていう時だったんですね。
そうそうそう。ですからその頃はねすごくよくって、実習に行きますでしょ、うん、そうするとね寮から実習地までっていうとマンツーマンですから、まあ、結構遠くの病院まで行くんですけども、うん、交通費が出るんですよね。
あ、出してくれるんですね、
はい、交通費は、無料、それからユニフォームも無料、うん、靴も無料、うん、でもね僕たち自身みんなお腹減らしてるんです、うん、苦しいから。夜食事だとかがねこう食べたくない人っているじゃないですか、
はい、
そういう人たちのものをもらったりね、そんなこと言っていいのかねあるいはね、実習費で都の、まあ、税金がこちらに回ってきてるわけなんですけども、一駅歩くと少し浮くですよね。
そうですね。
そうするとねちょっとしたおうどんが食べれたりとか、うん、まあ、そういうことで食いつないでいったっていうかね、
ちょっとちょろまかして、
ちょろまかして、ちょろまかしたわけじゃないんですけど
あの
有効に
利用して、
はい、利用させていただいたんです。
でもそんなあの厳しい思いをしつつも、ちょっと頭をいろんなところでずる賢く働かせつつも、
はい、
先生あの理学療法の道に進まれて、
はい、
でここの創造大学にはいつから来られた？
ちょうど10年前ですね。
10年っていうとちょうど理学療法学科ができた頃ですか？
はい、あのできるからということで、教員たちが、組織されて、うん、で1期生が入った時に一緒に、うん、僕たちも授業を受け持つっていう形で開始されたんですね。
具体的に授業っていうのはどんな授業をするんですか？
私の授業ですか？
そうです。
私の授業はまず入門編ですよね。
入門編、
はい、1年生に きちんと勉強することから教えなきゃいけない。
勉強の仕方からですか。
はい、彼らは学校に入ってくるまでにきちんと席について勉強してるっていう習慣がまずついていない人たちなんですね。
そうなんですか。
上位2分の1は、まあ、どうにか勉強するでしょう、
はい、
でもそれ以外の方はどちらかというと、僕から見ると勉強してるっていうふうには見えない。
何してるんですか。
まあ、手を動かしてますから、ゲームだとか、まあ、スマホだとかを使って。
あ、
だから学校で多分勉強しなくても単位っていうか高校のところ通過できたんだと思うんですけども、そういう勉強しかしてない。
日本の学校、特に大学は入学は難しいって言いますもんね。
いや、逆に言うね、この学校は入学は優しいです、優しいけど出るのが難しい。
卒業してくるの方が、
はい、で卒業するのは、できますが、本来の理学療法士になろうとしたらこの国家試験を受けなきゃいけないでしょ。
そうですね。
で4年生も国家試験を2月に受けてるんですが、3月の29日かな、それに合格してないと就職しててもクビになっちゃうんです。
あ、せっかく4年間学んできたのに、はい、だからまず先生のところでは勉強の仕方から第一歩を教えるというわけですね、
はい、その中でもう一つは理学療法士としてどういう準備をしなきゃいけないか、4年間でどういうふうに学ぶかということを喋るのが、まあ、理学療法概論というところなんですけどね。でそこで勉強の仕方と理学療法士になるための、まあ、解剖だとか整理がなぜ大事だということを話をするわけですね。
医学的な話ももちろんきちんと入ってくる、
はい、そうですね、
はい、でその後はどう、
まあ、僕の授業からいくと、まあ、開始年度、年度が若い頃と最近では全然違うんですね。っていうのは、あの昔僕がやってたことは若い先生方が育ってきてるのでどんどんお渡ししていって、僕はどちらかというと、まあ、これから自分自身のことがもう年は63ですから、まあ、高齢期のね理学療法だとかそういったものも意識しながら、最終的には今臨死、死に対する理学療法っていうか、そういったことをちょっと意識して勉強してるんですが、学生たちにまでそれを提示するのは早すぎるので、生活とは何か、日常的に生活するときにどのような理学療法の援助が必要かっていうことをこう教えていくのが2年生の科目であるんですね。日常生活活動っていう学問なんですけども、例えば、歩くというのは、あるいは歩けない人に車椅子を使った時にどういう生活をするとか、そういう実生活に関わる科目ということでそこをやってるわけですね。ところがそこでも問題があって、うちの学生というよりは理学療法を学んでる学生たちは多分家で一人か二人で、まあ、お父さんお母さんたちが家の中で手伝いをさせるということをまずされないんじゃないかなと思うんですけど。
でしょう ね、 ね、若い子ってね、そうですよね、
若い子って言ってるまずそういうことしないでしょ、
はい、
で黙って座っておいて言えば飯が出てくるっていう感じのね、はい、そういう生活をしていて、これが当たり前だと思っている方が実に多いんですよ、
はい、
それを自分でこうきちんとやっていくっていうことをこう教えていくっていうかね、どうすれば楽にできるかってことを考えていく学問なんですけども、そういうベースを作るのが僕の役目かもしれませんね。
なるほどね。基礎土台を先生が作っていって、はい、その上に学問を学生さんたちがおのおので積み上げていくと、
うん、ということをね、ここに来る前の大学でもやってたんですけど、より実践的になったかもしれませんね、っていうのは私自身が神奈川県からこちらに週の4日は来てるんです、で向こうに戻って3日を過ごしてるっていう形で、こちらに来た時には自分で調理をしたり、今日も持ってきてますけどお弁当を作ったり、それからお掃除したり洗濯したり、はい、自分でやらざるを得ないわけですよね。でそういうのをやってると、今までこうなんか机上の空論みたいなのばっかりだったんだけど、自分がやってみるといろんな失敗をするわけですよね。だからこういう失敗を交えてこう学生と話ができるようになったというのは僕にとってはメリットかもしれませんね。
そして、先生のところの最終目標は理学療法士の資格を取って、
はい、
卒業して社会に出ていくというのが、
はい、
まあ、最終目的 で、
はい、
でその基礎土台を先生が築いていらっしゃるということなんですね。
そういうことになるんですけどね
はい、はい、ということで、清水先生前半のお話はですね、そんな理学療法学とは何か、 清水先生とはどういう人なのか、なぜ理学療法学を目指されたのか、そんなお話を聞きました。清水先生ありがとうございました。
いえいえ、また
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科の、鈴木大輝です。清水先生なんですけど、最初会った時は貫禄というか少し怖そうな先生かなと思いました。特に学科長ということで最初は話すのも緊張してましたけど、授業とかだと真面目な話をするんですけど、いきなりちょっと自虐ネタとか関係ない話をいきなり入れてきて、結構学生たちは笑っていいのかわからないようなポカーンとすること多いんですけど、まあそれも含め楽しい授業が受けれてたなと思います。で、僕は、まあ、清水先生のゼミに入らせてもらってすごいお世話になりました。最初はその時もなかなかコミュニケーション取るの難しかったんですけど、まあ話す中で結構君たちのことはもう知らないよとか結構突き放すことは多かったんですけど、まあ、最終的には助けてくれるすごい優しい先生だなと思います。まあ、これからも、まあ、困ったら清水先生にお世話になること多いかなと思うんですけど、まあ、これから理学療法士として先生に学んだことを生かしていけたらいいなと思います。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週も保健医療学部理学療法学科長の清水和彦先生のお話です。健康管理に対するシビアな姿勢、食へのこだわり、食品の半額シールへの欲望、いろんな清水先生を知っていただきます。お楽しみに。